研究記事9。この記事は4月25日から5月1日の期間に研究します。イエスに倣って他の人の必要を優先する。主題の聖句、受けるより与える方が幸福である。使徒20章35節。17番の歌、そう望みます。何を学ぶか。イエスはいつも自己犠牲を示し、自分ではなく他の人の必要を優先しました。私たちはどうすればイエスの手本に習えるでしょうか。そうするならどんな良い結果になりますか。この記事ではこうした点を考えます。一節の質問、エホバに仕える人たちはどんな立派なことを行っていますか。聖書には神の民がイエスの指導のもとでエホバに仕えるために喜んで自分を差し出すということが予言されていました。詩編110編3節。現代、まさにその通りになっています。毎年エホバに熱心に仕える人たちが膨大な時間を使って伝道活動に励んでいます。自分から進んで費用も自己負担で行っているのです。また物質面や感情面や信仰面で仲間の兄弟姉妹を助けるために多くのことを行っています。長老や援助奉仕者は集会の話を準備したり牧養を行ったりするために多くの時間を使っています。どんな動機でこうしたことを行っているのでしょうか。それはエホバへの愛と隣人への愛です。2節の質問、ローマ15章1から3節にある通り、イエスはどんな手本を残しましたか。イエスは自分よりも他の人の必要を優先する点で素晴らしい手本を残しました。私たちはこの手本に習うために一生懸命努力しています。ローマ15章1から3節にはこう述べられています。私たち強い人は強くない人の弱いところを担うべきであって、自分を喜ばせていてはなりません。各自が隣人を喜ばせるようにしましょう。その人のためになることをし、その人を力づけるのです。キリストでさえ、自分を喜ばせることはしませんでした。あなたを非難する人たちの非難が、私に降りかかった、と書かれている通りです。そのように努力するなら、必ず良い結果になります。イエスは、受けるより与える方が幸福である、と言いました。使徒20章35節。3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？この記事では、イエスが人を助けるためにどんな犠牲を払ったか、また、私たちがその手本にどのように習えるかについて考えます。さらに、人の助けになりたいという気持ちを強めるために何ができるかも取り上げます。イエスの手本に習う。4節の質問。イエスはどのようにして自分よりも他の人の必要を優先しましたか？イエスは疲れていた時にも人々を助けた。イエスがカペルナウムの近くと思われる山の中腹にいた時、大勢の人たちがイエスのもとにやってきました。この時、イエスはどのように反応したでしょうか。イエスは一晩中祈った後だったので、とても疲れていたに違いありません。それでも、イエスは群衆を見て、貧しい人たちや病気の人たちのことをかわいそうに思いました。それでイエスは、彼らを癒しただけでなく、心を動かす素晴らしい話をしました。それは今では三条の水訓として知られています。四節に関する挿絵のキャプション。群衆がやってきたとき、イエスは疲れていたにもかかわらず、どんなことを行ったか。五節の質問。家族の頭は疲れているときにもどのようにイエスの手本に習っていますか？家族の頭もイエスに習っている。次のような場面を考えてみましょう。一日中働いて疲れ切った父親が家に帰ってきます。今晩の家族の崇拝は休みたい という気持ちになりますが、力を求めてエホバに祈ります。エホバは祈りに応えてくださり、いつものように家族の崇拝を行うことができます。こうした様子を見て、子供たちはとても大切なことを学びます。親がエホバへの崇拝を何よりも優先しているということです。五節に関する写真のキャプション。私たちは他の人の必要を優先したイエスの手本にどのように習えるか。六節の質問。イエスが自分の時間を惜しみなく与えたどんな例がありますか？イエスは自分の時間を惜しみなく与えた。イエスは友達であるバプテスマを施す人ヨハネが処刑されたことを聞いたとき、どう感じたでしょうか？深く悲しんだに違いありません。聖書には、ヨハネが殺されたことを聞いたイエスは、一人になるために、そこから船で静かな場所に向かった、とあります。マタイ14章、10から13節。私たちは親しい人を亡くすと、一人になりたいと思うことがあるものです。それで、イエスが一人になりたいという気持ちになったのも理解できます。しかし、イエスが願った通りにはなりませんでした。イエスが行こうとしていた静かな場所に、非常に大勢の人たちが先についていたからです。イエスはどう反応したでしょうか？人々が神からの慰めを必要としていることを見て取り、かわいそうに思いました。そして、すぐに助けの手を差し伸べました。少しではなく、多くのことを教え始めたのです。マルコ6章31から34節。7から8節の質問。長老たちは回収の兄弟姉妹を助ける点で、どのようにイエスに習っていますか？長老たちもイエスに習っている。私たちは、長老たちが自分のことを後回しにして、私たちを助けてくれていることに心から感謝しています。回収の兄弟姉妹が知らないところで、長老たちはたくさんのことを行っています。例えば、医療上の緊急事態が発生すると、医療機関連絡委員会の兄弟たちは、仲間を助けるためにすぐに駆けつけます。そうしたことが真夜中に生じることも珍しくありません。それでも、そのような長老と家族は、兄弟姉妹を心から気遣っているので、自分よりも仲間のことを優先しています。長老たちの中には、王国会館やその他の施設の建設や、災害救援に参加している人もいます。また、改修の中では、私たちを教え、励まし、支えるために、非常に多くの時間を用いています。長老たちやその家族は、本当に素晴らしい自己犠牲を示しています。エホバが豊かに祝福してくださいますように。とはいえ、長老たちも他の人たちと同じようにバランスを取る必要があります。改修のために時間を用いることは大切ですが、家族のことが後回しになってしまってはいけません。人の助けになりたいという気持ちを強めるには。9節の質問。フィリピ2章4、5節によると、クリスチャンはどんな考え方をする必要がありますか？フィリピ2章4、5節にはこう述べられています。自分のことばかり考えずに、他の人のことにも気を配りましょう。キリストイエスと同じ考え方をしてください。私たちは全員が長老というわけではありませんが、誰もが自分より他の人のことを優先したイエスに習うことができます。聖書はイエスが奴隷のようになったと述べています。フィリピ2章7節。この言葉からどんな大切な点を学べるでしょうか。立派な奴隷はいつも主人に喜ばれることを行おうと努力するものです。私たちはエホバの奴隷であり、仲間に仕えるものなので、一層エホバや仲間の役に立ちたいと思うことでしょう。そうする上で、どんなことが助けになるでしょうか。いくつか考えてみましょう。実節の質問。自分についてどんな点を考えてみることができますか。自分を分析する。 次のように考えてみることができます。私は他の人を助けるために自分の時間やエネルギーを喜んで使っているだろうか。例えば、介護施設に住んでいる兄弟を訪問したり、集会の時に年配の姉妹を送迎したりするよう頼まれたなら、どう反応するだろうか。大会会場の清掃や王国会館のメンテナンスに進んで参加しているだろうか。私たちは献身した時、自分のすべてをエホバに捧げました。ですから、私たちが時間やエネルギーを惜しむことなく用いて他の人を助けるとき、エホバは喜んでくださいます。では、この点で自分には改善が必要であることが分かったなら、何ができるでしょうか。11節の質問。人の助けになりたいという気持ちを強めるために、祈りはどのように助けになりますか？心からエホバに祈る。改善すべきところがあることに気づいていても、なかなかやる気が出ない場合はどうしたらよいでしょうか。心からエホバに祈りましょう。自分の本当の気持ちをエホバに打ち明け、行動するための意欲と力の両方を与えてくださるようお願いすることができます。フィリピ2章13節。12節の質問。若い兄弟たちはどうすれば改宗の助けになることができますか？若い兄弟たち、エホバに祈って、改宗の兄弟姉妹の助けになりたいという気持ちを強めましょう。国によっては、援助奉仕者は長老よりも数が少なく、年齢層も高くなりつつあります。組織が拡大を続けているので、兄弟姉妹の助けになれる若い兄弟たちがますます必要とされています。自分が必要とされるところがどこであっても、そこで進んで奉仕するなら幸福になることができます。なぜでしょうか？エホバに喜んでもらうことができ、良い評判を得ることができ、人を助けることから満足感を味わえるからです。13から14節の質問。兄弟姉妹を助けるためにどんなことができますか？他の人の必要にいつも気を配る。パウロはユダヤに住むクリスチャンにこう勧めました。善を行うことや持っているものを分け合うことを忘れてはなりません。神はそのような犠牲をとても喜んでくださいます。ヘブライ13章16節。これはとても良いアドバイスでした。それらのクリスチャンは、パウロからの手紙を受け取ってから数年後、家や仕事やクリスチャンではない親族を後にして、山に逃げ始めなければならなかったからです。マタイ24章16節。その時には、互いに助け合うことが非常に重要でした。持っているものを分け合うようにというパウロのアドバイスに、避難する前から従っていた人たちは、逃げた先での生活に順応しやすかったことでしょう。13節に関する表紙の絵。ユダヤのクリスチャンはヨルダン川の向こう側にあるペラという町に逃げた。その町に先に逃げてきていたクリスチャンが到着したばかりの仲間に食べ物を配っている。兄弟姉妹は助けが必要な時にも自分からは何も言わないかもしれません。例えば、妻を亡くした兄弟は食事や家事や交通手段の面で助けを必要とすることがあります。それでも迷惑をかけたくないと思って自分からは何も言わないかもしれません。そういう場合でも私たちの方から援助を申し出るならとても喜んでくれるでしょう。誰かがやってくれるだろうとか、助けが必要ならそう言ってくれるだろうなどと思ってはいけません。自分だったらどうしてもらえると嬉しいだろうかと考えてみましょう。15節の質問。人の助けになるためにどんなことを意識する必要がありますか？近づけやすい人になる。改宗の中には人を進んで助けている兄弟姉妹がいます。そうした人たちは頼んだら迷惑だろうかと思わせたりはしません。とても頼りになります。私たちもそのようになりたいと思っています。40代の長老であるアラン兄弟は、 近づきやすい人になりたいと思っています。イエスの手本についてこう述べています。イエスは忙しい人でしたが、どの年代の人からも慕われていました。人々は気兼ねなくイエスに助けを求めることができました。また、自分のことを本当に気遣ってくれているんだと感じることもできました。私もイエスのようになりたい。近づきやすく、親切で思いやりのある人として知られるようになりたいと心から思っています。16節の質問。詩編119編59、60節の言葉は、イエスの手本にしっかり従う上でどのように助けになりますか？イエスの手本に完璧に習うことができなくても、がっかりしないでください。芸術家を目指している人は、師匠のもとで学んでいても、完璧に師匠の真似をできるわけではありません。それでも、自分の失敗から学んだり、できるだけ師匠の真似をしようと努力したりするなら、だんだんと上達していきます。同じように私たちも、聖書から学んだことを当てはめ、自分の弱いところを改善するよう努力していくなら、イエスの手本に一層しっかり従っていくことができるでしょう。詩編119編59、60節にはこう述べられています。私は自分の生き方を振り返った。あなたの教えに従って再び歩むため。私は急ぎ、遅らせない。あなたの掟を守ることを。他の人の必要を優先することの良い結果。17から18節の質問。他の人の必要を優先したイエスの手本に習うなら、どんな良い結果になりますか？他の人の必要を優先する姿勢は、周りの人にも伝染します。長老のティム兄弟はこう言っています。私たちの会衆には、よく進歩して援助奉仕者に任命された若い兄弟たちがいます。中には、非常に若い人たちもいます。そうなっている理由の一つは、他の人を進んで助けている立派な手本があるからです。こうした若い兄弟たちは、会衆にとってプラスになっていますし、長老たちにも大きな助けになっています。17節に関する写真や挿絵。若い団兄弟の父親が入院しているところに、二人の長老たちが見舞いに来ている。団兄弟は、愛情深い長老たちの手本を見て心を動かされている。そして、自分も回収の兄弟姉妹の必要にいつも気を配るようになっている。若い弁兄弟が、団兄弟が親切にしている様子を見ている。弁兄弟は、団兄弟の手本に励まされて、王国会館の清掃に参加している。キャプション。長老たちは、イエスに倣って他の人の必要を優先することにより、若い人たちの手本になれる。現代、多くの人たちは自分中心の考え方をしています。でも、エホバに仕える人たちはそうではありません。私たちは、自分よりも他の人の必要を優先したイエスの手本に心を動かされ、ぜひその手本に習いたいと思っています。イエスの手本に完璧に習うことはできませんが、しっかりついていくことはできます。ペテロ第一、2章21節。イエスの手本に習うようできる限りのことを行うなら、エホバに喜んでいただくことができ、幸せになれるのです。どのように答えますか？イエスは人を助けるためにどんなことをしましたか？私たちはどうすればイエスの手本に習えますか？人の助けになりたいという気持ちを強めるためにどんなことができますか？13番の歌、キリストは私たちの手本。記事の終わり。